感謝します。それでは聖書を拝読いたします。聖書箇所はヨハネによる福音書8章12節から30節です。20節までを拝読いたします。イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。それでファリサイ派の人々が言った。あなたは自分について証しをしている。その証しは真実ではない。イエスは答えて言われた。たとえ私が自分について証しをするとしても、その証しは真実である。自分がどこから来たのか、そしてどこへ行くのか、私は知っているからだ。しかしあなたたちは私がどこから来てどこへ行くのか知らない。あなたたちは肉に従って裁くが、私は誰をも裁かない。しかしもし私が裁くとすれば、私の裁きは真実である。なぜなら私は一人ではなく、私をお使わしになった父と共にいるからである。あなたたちの律法には、二人が行う証しは真実であると書いてある。私は自分について証しをしており、私をお使わしになった父をも私について証しをしてくださる。彼らがあなたの父はどこにいるのかというと、イエスはお答えになった。あなたたちは私も私の父も知らない。もし私を知っていたら、私の父をも知るはずだ。イエスは神殿の境内で教えておられたとき、宝物殿の近くでこれらのことを話された。しかし誰もイエスを捕らえなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。それでは命の光イエスキリストと題して、水村美佐子先生にメッセージを取り継いでいただきます。
はい、ではお祈りいたします。恵みに満ちた愛する天のお父様、今日も心から皆さんと一緒にあなたを礼拝し賛美し褒めたたえる、この恵みの中に入れられたことをイエス様ありがとうございます。今本当に、救いの証を通してもイエス様、あなたがどんなに素晴らしいお方で、私たち一人一人の心を知っていてくださり、私たち一人一人のその人生歩みの中にあなたが本当に介入してくださって、あなたのご計画の中でいつも最善をなしてくださる、本当に愛に満ちたお方であることを、この証を通しても本当に、教えられて、また知ることができて、あなたの皆を心から崇めて賛美をします。今から本当に御言葉を共に分かち合いますけれども、イエス様、どうぞあなたが語ってくださるように、待ち望みます。素晴らしい主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。はじめに、いのりちゃんごめんなさい。突然指名されて、ごめんなさい。ね、みんな、すごい偉いなと思うんです。リーダーにちゃんと従うっていうね、私なんかうわー言って逃げてしまったんですけど、本当にみんなちゃんとリーダーに従って、私今朝ね、祈ってて、誰でも私についてきたいと思うなら、自分をして自分の十字架を追って私についてきなさいって朝語られて、賛美の中でも語られてたのに、なんと従えないんだ私はってちょっと落ち込みました。でももう一回ちょっと神様ごめんなさいと心を立て直して御言葉をご用させていただきます。はい、ですね、今日は先週会員の現場で捕らえられた女の人、その出来事の後に続いてイエス様が語られた言葉です。立法からいくとね、この会員っていうのは本当に石打ちで罰せられて、まあ、当然の罪なんですけれども、もうすでに一番最初に今日賛美したように神の国の訪れ、福音のもう世界がスタートしましたから、イエス様はもう本当に裁いて終わりではなく、この女の人を本当に許す、 そして今日の証でもあったように、もう一度人生を立て直して回復してやり直しがあるんだよっていう、そのことをこの、出来事を通して主はなさってくださいました。でそれに続いて今日イエス様が、語られたのが暗証聖句にもなっている御言葉なんですけれども、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つと主は語られました。ですから父なる神様イエス様の願いは、私たちが命を持って死ぬのではなく、もう生きていく、本当に生かされていく、それがお父さんイエス様の願いです。聖書の中でね、今までヨハネ見てきましたけれども、何度も何度も命のパンである、命の水で、今日は命の光って、ただのパンじゃない、水じゃない、光じゃない、そこに必ず命のっていう言葉がついてるんです。ですからどれほどイエス様が私たちを本当に生きるもの、生かされるもの、喜びにあふれるもの、そしてこの命っていうのは、この神様と結ばれて生きていく、この永遠の命ですから、本当に主と一つとなってほしいっていう願いを込めてね、命の光ですよっていうことを語ってくださってるっていうのがよくわかります。このヨハネの福音書の最初にもこの光っていう言葉が出てきました。イエス様が、私は誠の光で世に来て全ての人を照らす。そしてヨハネのまた一章の3節から5節には、全てのものは言葉によってできた、作り主なる神様が言葉を持って創造してくださって、でこの言葉の中に命があったって書いてあります。そしてこの命は人間を、人々を照らす光だっていうことがヨハネの最初の一章に書かれてあります。ということは、この言葉、聖書の言葉、神様が語る言葉っていうのは命があって、それが光そのものであるっていうことなんですね。本当にこう光である言葉には力があって、皆さんがどれほどこの命の光の言葉で、励まされてきて導かれてきたことかと思います。それは皆さん奥の証を持っておられると思います。でイエス様が来られたのはこの光ではなく、ものすごい暗闇の状況の中に、来てくださいました。使徒行伝の26章の18節にも、闇から光へ、この闇っていうのはサタンの支配って書いてあります。サタンの支配から光である神のもとへ私たちは導かれたと書いてあります。ですからイエス様はこの本当にこの暗闇、サタンが支配しているその中に光としてやってきてくださって、言葉を解き放って私たちに光を与え、解放を与えてくださる神様です。一つその言葉っていうことで証をさせていただこうと思うんですけれども、私たちこうクリスチャンであってもね、もうすでにこの闇から光の世界へと、もう招き入れられたんですけど、なんかこう一瞬にしてこう闇に覆われるとか、すごいもう落ち込むとか、で先月ジョン先生が来て語ってくださったんですけれど、私たちの中に否定的な思いだったり、こう苦々しさだったり、恐れだったり、やっぱりこう闇と思われるような状況に陥ることってあると思うんですよね。で、その証なんですけれども、今朝里子のね、ためにも祈っていただいて、本当にありがとうございます。私本当に皆さんの祈りと言葉を持って、また関わってくださることを通して、本当にいつも励まされています。で、今朝もね、祈りの中で、祈ってくださる中で、本当にこう、愛をたくさん受けて育まれていくようにって、その言葉を聞いたときに、いや本当に私愛が、全然ないなっていうことを思い、すごく恥ずかしいなっていう思いになりました。ですから神様っていうのは最後の最後まで、御国に帰るまで、こう本当に愛することをこう訓練してくださるんだなっていうこともちょっと今日朝感じながら、一緒に皆さんと祈ったんですけれども、
前回来ていた男の子がね、まあ、ある程度の年齢が来ているので、それぞれの子、多分ルールの中で、成長してきたと思うんです。そして、また我が家に来て、うちにはうちの、まあ、ルールがあったり、まあ、なんていうかな、もう、それなりのね、年齢が来てるから、まあ、ある程度こうしつけをしなければならないっていう部分もあるんですけど、まあ、なかなかうまいこといかなくて、よく私は叱ってました。で、ある時ですね、多分その私の怒りとかもうイライラが絶頂に達してて、もう言葉には出さないんですけど、ものすごいね、怒りとイライラのオーラがブワーってこう出てたと思うんです。で、その子がね、多分それをこう察知して、まあ、どうしたかというと、私のこうそばに寄ってきて、おばちゃん楽しくやろうよって言われたんですでね、私それ言われた時に、おばちゃんが怒ってイライラしてるのはね、あなたが言うこと聞かないからよとは言えなかったんですよ。本当にもう恥ずかしくって、いや本当やなって思いました。でね、そのやっぱりその私の中の怒りとかイライラをチェンジさせたものって、その子のね、やっぱり肯定的な楽しくやろうよっていう言葉だったんです。だから本当にその言葉って、その子ね、まだ神様信じてないんですけど、やっぱりすごいこう物事をチェンジしていく力、流れを変えていく力っていうのを持ってるなと思いました。で、まさしく今まで何回も聞いてきた、心の一心によって自分自身を変えなさいって聞いてきましたが、私はその言葉を持ってね、ああしまった、私この心をね変えなくちゃっていうことで、ちょっとね、心をちょっとチェンジして、関わり直すっていうことをね、することができたんですね。でもこれは戦いで、毎度毎度やってきます。だから毎度毎度、今回もね、来てますけれども、こう本当に戦いながら、心をチェンジしながら、やってるんです。で、何がお伝えしたいかというと、先ほども言ったように、この言葉にはすごい力があって、むしろね、神様が語ってくださる言葉は命の光があるので、どれほどのものをこう、闇のものを変化させていく、チェンジさせていく、そういう力があるかっていうことを、本当に覚えたいです。なので私たちがいつも祈りを通してこう御言葉を宣言していく、賛美の中でも本当に宣言される言葉っていうのはすっごく力強くって、この目には見えないかもしれないんですけれども、霊的な世界においてはもうどんどんどんどんもうバタバタとサタンが打ち砕かれて、光がこう満ち溢れていく、そのような世界に変えられていくと信じます。なので本当に言葉っていうのは大切にね、していきたいと思います。なのでこの命の光としてイエス様が来てくださったって、そしてその命の光はもうすでに私たちのうちに宿っているっていうことを本当に喜んで感謝して、口からね良いものを解き放っていきたいと思います。その言葉の後にです、ファリサイ派の人々がね、いやイエス様自分でそんななんかこうね、世の光だとか命の光だとかなんか立派なこと言ってるけど、なんか自分で自分を自画自賛するようなこと言ってるけど、いやそんなの嘘でしょって、信じられないよっていうことをファリサイ派の人たちは言っています。これはイエス様も立法をよくご存知なので、イエス様もいやそりゃそうだよねっていうこと分かってたんですね。自己証言っていうのはそれはもう無効で、ちゃんと旧約聖書の中には、2人か3人の証言が必要だっていうことをファリサイさんの人もイエス様をよく知ってたので、イエス様は何とお答えになったかというと、私といつも共にいる父なる神様、このお方が私と一緒にいて私を使わせてくださったので、私の言ってることはこのお父さんも言ってることと同じだから、私の証言はお父さんも証言している、この二人の証言で、真実なんだよということをイエス様はおっしゃって、あなたたちが人間的な判断とか人間的な基準で物事を考えるから、信じられないんだよということをイエス様は語られました。なのでこう神の国のルールっていうのは、私たちね、予言を受けた方もたくさんあると思うんですけれども、神様が語ってくださったことに対してやはり2つとか3つとか必ずこう確認できる
ものっていうのがあると思います。で特に結婚とか就職とか、まあ、お引越しをするとか人生のこう折々で大切なことがあるときにはこのやはり、主が語ったことが本当に、御心かどうかっていうのを、確認を持って受け取っていきたいと思います。で私もあの4年間あの保育士として働いていたときに、本当に主に導かれて本当にこう自分自身を献身まではいかなかったんですけど神様に仕えていくそういう歩みをしたいなということで一旦こう仕事をね、辞めるっていうことを祈ってる中で御言葉が与えられたんですがでもやっぱりとてもねやっぱり保育っていう仕事に4年経ってもうちょっとやりたいなとかその楽しさが分かってきてこう後ろ髪を引っ張られるような引かれるような思いもあったんですけれどもでも与えられた言葉っていうのはすごくこう私の心に留まりましたしいやちょっとでもやっぱりこれ自分の思いで進んでないかなとかいう時にやっぱり私にとって確認となったのは、まあ、ちょうど仕事を終えて帰る、ね、電車の中でものすごく綺麗な大きな虹がね見えたんです。で電車に乗ってたのでもう一瞬だったんですけどでも虹っていうのは本当に旧約聖書に出てくる神様の契約約束っていう一つのねシンボルなので、あ、主が私に語ってくださったこの御言葉は、あ、約束なんだ。このことは御心なんだっていうことを受け取ることができて、一つの大きなまあ人ではないですね。まあ虹を見たっていうことなんですが、大きな確認となって、私は一歩前進することができました。そして前進することを通して、神様が次々と道を開いてくださって、開いてくださいました。なのでこの確認を持つってことは大事です。で、もう一つ最近あったことは、ジョン先生来てくださって先月、日本は初めて、津田は初めてっていう中で、土曜の朝の集会の時に、この教会に対する、まあ、予言というか、祈りをしてくださった時に、この教会は、宣教センターですよっていうことを、先生語ってくださったんですね。で、これも私にとっては大きなまた、確信、確認になりました。まあ、なぜなら、もう皆さんもご存知のように、この教会は、本当に津田から世界へ、世界から津田へっていうことで、マークス先生が受け取ってくださったイザヤの御言葉を握って、本当に今年50年っていう本当に感謝な時を迎えました。で、確かに、アブさんも、何年か前の総会の関東圏では、こう、津田の教会は、ターミナル教会になりますよ。この教会を拠点として、宣教師が使わされていくし、また帰ってきて、また使わされてっていう、そういうターミナル教会になりますっていうことを、語られていたので、もうひとたび、ジョン先生を通してね、その言葉を聞いたときに、あ、確かにこれから、また、津田の教会が50周年を迎えて、10年、20年と経っていく中で、もうすでにね、匠先生がそのターミナル教会の中で、昨年も日本に帰ってきて、日本中を回って宣教してくださって、またフィンランドに出かけて、また今年ね、帰ってきてくださいますけれども、本当にまず、匠先生がそのような働きを、実際私たちがね、目で見ることができるような形で主は実現させてくださいました。ますますですね、これから先、この教会がもっと多くの宣教師を使わしていくそのような教会になっていくんだと本当に確信が与えられまたそのために良い準備をねしていきたいと願わされました。はい。そしてその後の聖書の箇所なんですけれどもお読みしませんでしたけれどもイエス様がこの21節からのところに3度同じ言葉をね語っておられるんです。でそれがね何ていう言葉かというと21節ヨハネの8章の21節には、イエスはまた言われた私は去っていくあなたたちは私を探すだろうだがあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。私の行くところにあなたたちは来ることができない。この自分の罪のうちに死ぬっていうことをその後にも24節にも語られています。24節はだからあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになると私は言ったのである。私はあるということを信じないならばあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。 この自分の罪のうちに死ぬよってイエス様が語られた言葉を聞いたときに、皆さんどんなふうに受け取られますかね。イエス様ってそんなんしてたら死ぬよってこう脅すような感じ、またこう脅かすようにして語っている言葉のように感じるでしょうか。初めにもお話ししたように、イエス様は私たちが死ぬのではなくって、本当に罪が許されて暗闇から光へと入っていって、私たち一人一人が本当に生きるものとなる、人生が回復していく、やり直しができる、立て直していくことができる、本当にこう主との本当に関係を回復して、交わりを通して生かされていくものになる。主は生きる、私たちが生きていくっていうことの願いを持っておられます。だから主が今ここで語っておられるのは、死なないように本当に今私を信じて闇から光の方に入ってきてねっていう願い、その願いがこもっている言葉のように、私は受け取ることができました。聖書には確かにロマ書、去年みんなで学んできましたけれども、罪の支払う報酬は死です。はっきり罪は死をもたらしていきます。闇が深くなれば深くなるほど、どんどんどんどんこうね、罪の深みにはまっていって、そしてその先は聖書の言う通り死が待っています。そしてこの罪っていうのは何かのこう支配の中に入っていきます。はっきり言うと、聖書はこの罪を犯すと奴隷になる。じゃあ何の奴隷になるかっていうと、罪っていうのは闇の中のものですから、はっきりと聖書はこの闇はサタンだって書いてあるので、罪を犯すと私たちは暗闇の中に入って、闇の、主人であるサタンの奴隷なので、イエス様は本当に私たちがずっとこの闇に支配されて、ずっと罪の中にいて、この奴隷の状態のまま、鎖につながれた状態のままではなく、その鎖を断ち切るためにイエス様は十字架にかかってくださいましたから、本当に一人一人が、罪の奴隷ではなく神に従う、神のしもべになるようにと願っておられます。ローマ書の6章の16節には、罪に仕える奴隷は死、そして神に従順に仕える、奴隷しもべは義に至るっていうことが書かれてあって、それがはっきりとね、曖昧はなくってどっちかですよっていうことを聖書は書いてあるんです。このまたお家で読んでみてくださいね。ローマ書の6章の16節にはもうはっきり死か義、罪の奴隷か神のしもべ、もうどちらかですよ、どっちかですよっていうこと、本当にはっきり書かれてあって、もう中途半端はないです。だから本当に主の願いは、私たちがこの鎖につながれた暗闇の中でずっとこう虚しさを抱える、苦しさを抱える、その状態ではなく、本当に、全てのその闇から解放されて、本当に神の正しい光の中に生きていくということを願っておられます。罪っていうのは本当に神様との関係をこう断絶、切り離していくものなので、それを悔い改めて本当に許しをいただいて、もうひとたび主とつながっていく生き方の中で、私たちは本当に命をいただくことができます。そしてメビッチョのお友達も、もうずっと何回も暗唱聖句で覚えてきた御言葉は、エペソの5章の8節ですね。これはもうメビッチョのお友達はみんな暗唱できると思います。私たちは以前は暗闇の中にありましたけれども、今は主に結ばれて、光となっている、光の子供として歩みなさい、光と光の子供になりなさいっていう御言葉です。本当に私も以前は暗闇の中にいました。状況的にはなんかこれが苦しいとか、こういう試練があるっていうのではないんですけれども、やはりどこかなんか虚しさっていうのを抱えながら生きていたと思います。その暗闇から本当に光の中に入れられて、ここエペソの5章の8節にははっきりと主に結ばれて
光となったって書いてあるので、私たちがこう何に結ばれていくかっていうのがとっても大切です。本当に救われて、なおかつやはり世のものを愛していくならば世に結ばれていきますけれども、本当に光の中に入れられて絶えず絶えずこの光である主とこう結ばれていくときに、私たちのうちに本当に命の光が輝いて、そして光の子供として、歩くことができます。本当に感謝です。そして、最後にですね、一番最初の暗唱聖句の言葉なんですけれども、イエス様が私は世の光であると語られました。私は世の光です。ああ、なんか聞いたことがあるなと思われる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、イエス様ご自身が世の光ですっておっしゃったんですけど、イエス様もまたマタイの5章の14節を見ると、あなた方は世の光ですと語ってくださっています。ということは、本当に主は私も光だけど、あなたも同じように世界を照らす光になることができる光だよということをもう宣言して語ってくださってるんですね。いやー、自分を見るとそんなね、さっきのね、おばちゃんって楽しくしようよって言われた私のように光ってるものじゃないなって思うんですけど、でもイエス様はあなたは世の光ですよって語ってくださっています。ということは、本当にイエス様と父なる神様が一つであったように、イエス様も本当にこんな私たちなんですけれども、罪を許して一つになっていきたい、一つになってこの光を輝かせて父なる神様の栄光が輝くように共に生きていきたい、歩んでいきたいと願っていてくださるんだということが分かりました。本当に感謝でした。私たちはいろんなところを通りますよね。自分自身のこう落ち込みであったり苦々しさっていう、こう闇だけではなく、時にはこう本当にこう死の影の谷を歩まないといけないっていうか、詩編の23編にあるように、死の影の谷を歩く時もあると思います。でも詩編の23編なんて書いてあるかというと、死の影の谷を行く時も災いを恐れません。なぜっていうと、あなたが私と共におられるからですと、詩編には書かれてあります。本当にこう思いがけずこの、谷間を歩かなければならない状況があったとしても、命の光を持つ私たちはでも災いを恐れません。あなたが私と共にいてくださるからですという、本当にこの光である主と一つとなって歩むときに、たとえこう死の影の谷を歩むときも本当に輝いてね、本当に安心して平安を持って歩んでいけるこの恵みの中にあることを心から感謝をします。はい、最後に一つ御言葉を宣言して終わりたいと思います。それはイザヤ書の60章です。開いていただいて、最後にこの御言葉を宣言して終わりたいと思います。命の光をいただいた私たちは、またマタイの福音書にもあるように、あなたの光を輝かせなさい、隠さないで輝かせてね、それを通して、主の栄光が表される、すべての人が主イエス様が素晴らしいと褒めたたえるために、あなたの光を輝かせてほしいと、マタイではイエス様おっしゃっています。そして最後イザヤ書のところにはこのように、本当に御言葉に書かれています。本当に約束の言葉です。60章の1節、起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。アーメン。本当本当に、闇が地を覆ったとしても主の光はもう輝き入れています。そして今この世界の状況を見ても次々と、いろんなことが起こっていますけれども、 でもですね、本当に闇がやってきたとしても、私たちはこの命の光を持つ者として、一人一人が本当にこの地域の中で、家庭の中で使わされる職場の中で、学校の中でこの命の光を解き放っていきたいと思います。なので一節で読んだように、起きましょう。目を覚ましていきましょう。落ち込むことがあるかもしれません。私もちょいちょい落ち込みますけれども、でも本当にこの命の言葉を、本当に主から語っていただいて、触れていただいて、目覚めて、この光を解き放っていく、この人生の歩みを本当に全うし、共に栄光主にお捧げし、お返ししていきたいと願います。お祈りします。父なる神様、感謝をします。本当にイエス様、またお父さんは、私たちが罪の中で本当に苦しんで、囚われて死ぬのではなく、囚われたままでこの人生を終わるのではなく、あなたの命をいただいて輝くものとして、またもう一度人生を立て直してやり直すことができる、本当にあの会員の女が許されたように、もうひとたび本当に回復の人生があるということ、生きていく人生があるということ、本当に主が語ってくださっていることを心から感謝をいたします。イエス様の十字架を通して、またイエス様の復活を通して、この力がお一人お一人に注がれていること、命の光が一人一人のうちに与えられていることを心からありがとうございます。今本当に私たち一人一人は目覚めて、本当に目を覚まして、闇の力をこの御言葉を通して、御言葉の宣言を通して打ち砕いていきます。地域の中に、職場の中に、家庭の中に、暗闇を去れと、命の光をあれと、本当に生きなさいと、神様はこの言葉を持って宣言をしていきます。イエス様、どうぞ私たちを助けてください。たとえ死の影の谷を歩くことがあったとしても、主が共にいてくださるという、本当に主と一つとなって、主と固く結ばれて、どんなことがあっても引き離されることがないように、私たちの心を本当に主と結んでくださって、一つとなしてください。主がそのことをしてくださっていること、心から感謝をします。あなたの御名をあがめます。この教会が宣教センターとして、さらに本当にあなたの栄光を表し、繁栄していくことをイエスの御名によって宣言をします。後の世代がこの栄光を見ていくこと、多くの実が結ばれていくことを見ていくこと、また私たちも共に、それを見ていくことができることを感謝をします。ハレルヤ、イエス様、ありがとうございます。すべての栄光をあなたにお返しをして、素晴らしい主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。